ます。本日の聖書箇所はマルコの福音書第12章29節から31節です。新改訳聖書の第3版になりますと92ページをお開きください。ではお読みいたします。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。
In Israel, we know that rain is a sign of God's blessing.
イスラエルでは雨というのは神様の祝福の表れなんですね。
Only one time in the Bible is rain mentioned as a curse.
聖書の中で雨が呪いとして言及されているのは聖書の中でたった一箇所だけです。
That was Noah.
それはノアの箱舟のところですね。
And he finished it.With a rainbow.
そしてその時に最後に神様は虹を与えてくださいました。
So, even then, God finished it with blessing.
その時でさえ神様は恵みでそのことを終えてくださったんですね。
In Israel, it doesn't rain at all from the beginning of summer until the very end. From, yeah, all of the summer.
From April to October.
イスラエルでは4月から8月までの間ずっと雨が、全く降りません。
Passover is usually in April.
そして過ぎ越しの祭りがだいたい4月頃に当たります。
If it rains after Passover, they call that late rain.
もし過ぎ越しの祭りの後に雨が降ればそれは後の雨と言われます。
Feast of Tabernacles is in September, maybe October.
そして、カリン用の祭りがだいたい9月か10月頃です。
If it rains before Feast of Tabernacles, that's called early rain.
もしそのカリン用の祭りの前に雨が降れば、それは初めの雨と呼ばれます。
In the Bible, it tells us that at the end of the age, we will have both early and late rain.
そして聖書の予言では終わりの日には、この後、初めの雨と後の雨がどちらも起こると書かれています。
That happened last year.
実はそれが去年起こったんですね。
And it looks like it's going to happen again this year.
そして、もしかすると今年も初めの雨と後の雨が起こりそうな感じです。
If it rains sometime between now and Feast of Tabernacles,People will be in the street saying, Messiah is coming.
もし今の時期からその今年のカリオのお祭りまでの間に雨が降れば、イスラエルの人々はメシアが来るじゃないかって言うと思います。
And I want to say, please, Jesus, come quickly.
そして私のお願いとしては、イエス様、早くもう一度来てくださいという願いです。
So now you understand that rain is a sign of God's blessing.
ですから雨というのは神様の祝福の表れです。
God loves to bless each one of us.
そして私たち一人一人を主は祝福したいと願っておられます。
And I think it's a good idea for us to bless each other as well.
そして私たちが互いに祝福し合うということもとても大切です。
Would you like to join me as I pray God's blessing on this place and on this meeting?
今からこの場所にそしてこの礼拝に主の祝福があるように一緒にお祈りしましょう。
First of all, thank you, Lord, for being here with us today.
主よ、今日私たちと共にこの場所に来てくださることを感謝します。
You are the one who brings every kind of blessing.
あなたがすべての祝福の源です。
I pray, Lord, that you would pour out the blessing of healing in this place today.
そして今日この場所にあなたの癒しの祝福がありますよ。
I also pray, Lord, that you would speak to us today.
そして今日私たち一人一人に語ってください。
We need to hear from you, Lord.
あなたから聞きたいです。
I ask you to give Becky supernatural ability to communicate this morning.
そして特にレベッカに神様あなたの御言葉を語る、本当にあなたの力がありますように。
I pray that you would touch Megumi so that she will be able to speak your words with great confidence this morning.
そしてこの通訳の者にも神様あなたの偉大な確信を持ってあなたの御言葉を伝えることができるように助けてください。
I ask you, Lord, to bless each one in front of me, each one in this room, with the ability to understand what you want us to understand today.
そしてここにいる一人一人にあなたが理解させたいと思っておられることを理解する力を与えてください。
Thank you, Lord.
主を感謝します。アーメン。
I am here today for one reason.
私は今日ここにある一つの理由のゆえに来ています。
My husband and I, Tom and I, have lived in Israel for 30 years for one reason.
そして、夫のトムと私はある一つの理由ゆえにイスラエルに30年以上住んでいます。
Our team at Bridges for Peace in Israel supports Israel and loves Jewish people for one reason.
そして私たちの Bridges for Peace のスタッフのまたボランティアの人たちはこの一つの理由のゆえにイスラエルをそしてユダヤ人たちを祝福しています。
And that reason is that we love the God of Israel.
そしてその理由というのは私たちがイスラエルの神を愛しているということです。
I am not Jewish.
私はユダヤ人ではありません。
I am an American Christian.
私はアメリカ人のクリスチャンです。
I grew up in a Christian home.
クリスチャンの家庭で育ちました。
And I love the Bible.
そして聖書をずっと愛してきました。
I believe the Bible.
そして聖書を信じています。
I believe it's God's word.
私は聖書が神の言葉であると信じています。
And that's why we have started a Bible reading program and invited people all over the world to read the Bible with us.
ですので、今年は Bridges for Peace のプロジェクトとして、世界中の Bridges for Peace のファミリーと一緒に聖書通読をするプロジェクトを始めました。
And every week we're making new videos about what it says in the Bible.
そして毎週、ビデオを通して短いビデオを通して、聖書で語られていることを発信していっています。
And Christians in 52 countries are reading the Bible with us this year.
そして、世界中の52カ国のクリスチャンたちがこのプログラムに一緒に参加してくれています。
Many in Japan.
そしてその中でもたくさんの人たちが日本の方々です。
So we love the Bible.
私たちは聖書を愛しています。
We love the God of Israel.
そしてイスラエルの神様を愛しています。
We're followers of Jesus.
そしてイエス・キリストのに従う者たちです。
But we're not Jewish.
でも私たちはユダヤ人ではありません。
Most of our staff are not Jewish.
で私たちの BFP のスタッフのほとんどはユダヤ人じゃないです。
But do we ever love the God of Israel?
しかし私たちはイスラエルの神様を心から愛しています。
How many of you love the God of Israel?
この中のどれだけの人たちがイスラエルの神様を愛していますか?
Amen.
Amen.
But you know, I meet many Christians around the world who love the God of Israel and have forgotten that there is a people of Israel.
しかし、世界中のクリスチャンの中で多くクリスチャンがイスラエルの神を愛しながら神のイスラエルであるイスラエルの人々のことを忘れているという人たちがたくさんいるように思います。
And I love Israel because I love the God of Israel.
私はイスラエルの神を愛しているゆえに 神のイスラエルも愛しています。
A few minutes ago, we read my text from Mark chapter 12.
先ほど、マルコの福音書の12章をお読みしました。
So we don't need to reread it now.
もう一度読む必要はないかと思います。
But I want to talk to you about this scripture in Mark 29, in Mark 12:29.
今日は特にこの先ほど読んだマルコの福音書の12章29節についてお話ししていきます。
If you ask a Christian anywhere in the world what is the most important commandment or what is the first commandment, everyone will tell you it is to love God.
もし世界中のクリスチャンにですね、聖書の中で一番大切な命令は何かとお尋ねると、きっと神を愛することだと言うと思います。
And that comes from this scripture
それはこのマルコの福音書の12章29節から来ています。
But I would like to point out to you that Jesus doesn't start with the words love God.
しかし、イエス様はこれ語られたときに、神を愛しなさいという言葉からは始めていません。
He starts by saying, Hear, O Israel, the Lord your God is one God.
イエス様は、イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主であるという言葉からこの箇所を始めておられます。
That's the words we sang in Hebrew.
これはヘブライ語ではこのように言います。
シマイスラエルアドナイエロヘノアドナイアハッヒーローイスラエル
聞きなさいイスラエルという意味ですね。
The first word is the most important word, シマ。
そしてこの最初の言葉シェマという言葉が一番大切な言葉です。
And the people of Israel identify this phrase by saying that is the シマ。
そしてこのシェマーという言葉はユダヤ人にとってとても大切な言葉です。
And Jewish parents, this is the first thing they teach their children when they're young.
ユダヤ人の両親は子供たちに最初に言葉を教えるときにこのシェマーを教えます。
A devout Jewish people pray three times a day in the synagogue.
そして宗教的なユダヤ人の方々はシナゴークで3回このシェマーの祈りを捧げます。
And these words of Jesus are said every time.
そしてここでマルコの福音書ではイエス様は毎回このいつもこのシェマーを覚えなさいというふうに語っています。
When a Jewish person is near death, these are the words they say.
ユダヤ人の人たちがもうすぐ亡くなるという亡くなる直前に口にする言葉はシェマーです。
It is an affirmation of belief in the God that they serve.
それは彼らが愛し仕える神様への信仰を表明する言葉なのです。
It says, there is a God and there is only one true God and it is the God of Israel.
この言葉は、唯一の誠の神がおられる。そしてそれはイスラエルの神であるという告白です。
There was a story in the newspaper of a soldier, an Israeli soldier by the name of Roy.
Roy という名前のイスラエルの兵士がいました。
He was with a group of soldiers as they were in a dangerous situation.
そして仲間の兵士たちととても危険な場所に彼らはいました。
And all of a sudden, their enemy threw a grenade at them.
突然ですね、敵がミサイルを撃ってきました。
And Roy was a hero.
そしてロイはみんなを助けたヒーローとなったのです。
He covered the grenade with his own body.
自分の体でその落ちてきた爆弾をですね、覆いました。
To save the lives of his fellow soldiers.
そのことによって他の一緒にいた兵士たちの命を守ったんです。
And just before he died, the words he said were Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
そしてこのロイが亡くなるその直前に口にした言葉はこのイスラエルを聞け我らの神である主は唯一の主であるという言葉でした。
Jesus was quoting from the book of Deuteronomy.
イエス様はこの言葉を新命記から引用されています。
What is the first commandment he's asked?
彼、イエス様が一番大切な命令は何かと聞かれて答えた答えは何でしょうか?
And the first thing he says is you have to recognize that there is one God.
イエス様が答えられたのは、あ なたたちは唯一まことの神がおられるということをまず最初に覚えなさいと言っておられます。
And then, once you've identified this God, you must love Him with all your heart, with all your mind, with all your soul, and even with all your strength.
そしてその神がどんな方であるのかということが分かったならば、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、そして力を尽くしてその神を愛しなさいと命じておられるのです。
So why does he say four different ways?
では、イエス様はなぜこのような心を尽くし、思いを尽くしと4つの言い方で言われたのでしょうか。
It means that we're supposed to love him with every part of ourselves.
それは私たちの全てを持って主を愛しなさいということだからです。
In our heart or our spirit.
私の心、そして魂を持って。
But also in our body, with our strength.
また、私たちの体を持って、私たちの力の全てを持って主を愛するということです。
This is not just words.
それは単なる言葉ではありません。
This is a total lifestyle.
それは私たちの生活のすべてにおいてなのです。
And he goes on to say that we should also love our neighbors.
そしてそれに続けてイエス様は私たちは互いに隣人を愛するようにと命じておられます。
But that's a sermon for another time.
このことについてはまた別の時の話できればと思います。
I have thought about loving God so many times when I read this scripture.
私が聖書を読むときに、神を愛するということはどういうことなのかということについてずっと思い巡らしています。
How do we do it? How do we really love God?
どのようにして私たちは神様を真に愛することができるんでしょうか。
When we started our Bible reading program this year, I stood in front of our staff in Jerusalem and I divided the first 20 chapters and gave each of them a different part of the scripture.
この聖書通読のプログラムを BNP で今年始めてた時にですね、スタッフの人たちに、最初の創世記の 20章をそれぞれに当てがって、当てがいました。
I said, read this chapter and write down everything that it says about God.
そしてそれぞれに当てられた一章を読んで、そこに書かれている神様について書かれていることをリストしてみてくださいと伝えました。
What do you learn about who he is?
そして その箇所から神様がどのような方かということを学んだかということを聞いたんですね。
What is his character?
神様の性質はどんなものなのか。
What is his personality?
神様はどのような性格を持っておられるのか。
What does he love?
神様は何を愛しているのか。
What does he hate?
そして神様は何を忌み嫌われるのか。
Because I think before we can really love God, we need to get to know him.
神様を本当に愛したいと思うならば、その前にまず神様がどのような方かということを知らなければなりません。
I hope that all of you here are believers.
おそらくここにいる方々のほとんどがイエス様を神様を信じていらっしゃる方だと思います。
Because the first step to starting this relationship with God is to invite Jesus to come into your heart and life.
神様との個人的な関係をスタートしていく最初のステップとしてはイエス様を自分たちの心の内に招くことです。
And when we are new believers, just having accepted Jesus, we are like little babies.
イエス様を受け入れて、救われて、た時というのは、まるで赤子のような状態です。
Everything is about what we need.
最初は自分の必要のことにやっぱり焦点が当たります。
Like a baby, we depend on him for everything.
子供が赤ちゃんが親に全てのことを、必要を求めるのと同じようにです。
But we don't want to stay babies. We want to grow and mature.
しかし私たちはこのような赤ちゃんの状態でとどまるのではなく成長していきたいと願っています。
So we need to grow in the relationship with him.
ですので神様との関係においてもっともっと成長していきたいんです。
Having Jesus as my savior is so wonderful.
イエス様が私の救い主となってくださったということは本当に素晴らしいことです。
But accepting him as my savior is all about me and what I need.
しかし、イエス様を救い主として受け入れるということは、自分の必要を私に の視点を満たしてくださるという、まあ、全て自分のことに焦点が当たっているんですね。
We need to make him Lord of our lives.
しかし私たちは同時にイエス様を私たちの王として、主人として、認めていく必要があります。
So, one of the places that I found out a lot about who God is in Exodus chapter 34.
神様がどのような方かということをよく表しているのは出エジプト記の34章6節から7節です。
In this passage, Moses is asking God for a revelation.
モーセは神様にご自身を表してくださいと祈り願いました。
And God himself describes himself to Moses.
そしたら神様ご自身がモーセに自分がどのような方ものであるかということを語られたのです。
And I could spend an hour talking to you just about the two verses where God describes himself.
私はこの2節で書かれていることについて、まあ、2時間くらい語れると思います。
I can't do that today.
今日はちょっとその時間はないんですけれども。
But I will tell you this, that Jewish teachers say that there are 13 characteristics of God's mercy in these two verses in Exodus 34.
この出エジプト記の34章6節から7節の中に、13個の神様の憐れみのご性質が書かれているとオイラヤ人の、教師聖書の教師は言います。
And, you can go to our website and find the teaching called Knowing and Loving God and read it for yourself.
BFP のウェブサイトにですね、過去のティーチングレターがあるんですけれども、そこの神を知り、神を愛するという題のところにこのこと書いています。
So in my search to love God, I start with relationship with Jesus, asking him into our hearts.
神様を愛するというプロセスの初めの段階というのは、イエス様を自分の救い主として受け入れ、私たちの心の中に入って、招き入れるということから始まります。
Then we begin to learn who God is and what He likes.
そして次のステップとしては、神様がどのような方であり、そして神様は何を愛しておられるのかということを知っていく。
But the next thing I went to was the identifying with what God loves and hates.
そしてその次のステップとしては、神様が愛されるもの、そして神様が何を忌み嫌われるかということを自分のこととしてコネクトさせていくことです。
I started searching throughout the Bible to see what things did God say He loved.
聖書の中で神様が何を愛しているかということについて書いている箇所を見ていきました。
I was a little surprised that there weren't more things named.
とても驚いたんですけれども、それを見ていくと、そんなにたくさんのは書かれていなかったんですね。
God loves people.
一つ目は、神様は人々を愛しておられると書いてあります。
He loves everybody in Japan.
日本の人のすべての人たちを愛しています。
Whether they believe in him or not.
神様を信じている人も信じてない人も含めて全員です。
And it's not just Japan.
しかし日本だけではありません。
He loves every human being in the world.
世界中のすべての人たちを愛しています。
He loves righteousness.
そして神様は義を愛しておられる。
He loves justice.
そして公正を愛しておられる。
He loves the land of Israel.
そしてイスラエルの地を愛しておられる。
He loves Zion, which is another name for Jerusalem.
シオンといって、まあ、エルサレムの別名ですけれども、シオンを愛すると書いてあります。
He loves people who give cheerfully from their hearts.
そして心から喜んで捧げる人を愛すると書いています。
He loves people who love him.
そして主を愛する人を愛すると書かれています。
So again, we could talk a long time about each one of these things.
この一つ一つを話していくと、たくさん長い時間を話できると思いますが、
And we don't have time for that today.
今日はその全ての時間はありませんので、
But let's talk about a couple of them.
その中のいくつかをご紹介していきます。
So when God says he loves people,He not only loves everyone in the world, but he especially loves two groups of people.
神様が人々を愛しておられるという時に、全ての世界中の全ての人々なんですけれども、中でも特別に2つのグループの人たちを特別な愛で愛しておられると語っています。
And we in this room, we're part of one of those groups. Those are the believers in Jesus.
私たちもその一つのグループに入っていますが、その一つのグループというのはイエス・キリストを信じる人たちです。
Megumi, please read John 16:27.
ヨハネの福音書の16章27節をお読みします。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。
Ah, God loves us.
神様は私たちを愛しておられるんです。
But you know what? He also loves another group of people.
しかし神様はもう一つの他のグループの人たちも愛しておられると言っているんです。
He loves the Jewish people.
それはユダヤ人です。
And we find this all the way through the Bible.
そのことは聖書の始めから終わりに至るまで書いてあります。
Since I was a very small child, my parents told me that God loved the Jewish people.
私がまだ小さい時から両親は、神がイスラエルの民を、ユダヤ人たちを愛しているということをずっと教えてくれました。
They told me they're the chosen people.
そして彼らが神の選びの民であるということを教えてくれました。
They were chosen to be the ones to receive the Holy Scripture from the Lord.
彼らは神様からこの聖書のこの御言葉を受け取る民として選ばれました。
God chose for Jesus to be born through a Jewish woman.
そしてイエス様も人としてはユダヤ人の一人の女性を通して生まれてこの地上に来てくださるというふうに選ばれました。
All the prophets are Jewish.
そして全ての預言者たちがユダヤ人です。
All the apostles are Jewish.
そして使徒たちもみんなユダヤ人です。
All the early church is Jewish.
そして初代教会もユダヤ人たちの集まりでした。
Yes, they were chosen for a special purpose.
ユダヤ人たちは、とっても特別な目的のために神様が選ばれたのです。
When I was a young woman, I was in church one Sunday and a friend of mine came up and asked me a question.
ある時ですね、アメリカの教会で、友人が私に訪ねてきました。
Debbie came to me and she said, Becky, I know that pastor says we should pray for the peace of Jerusalem. I know that your family travels to Israel and that you love Israel. But it doesn't make any sense to me.
牧師先生もエルサレムの平和のために祈れと言っているのも分かっている。そしてあなたもあなたの家族もイスラエルにいたことがあるっていうのはわかるよ。でもなんでユダヤ人のためにイスラエルのために祈らなければならないのか私にはちょっと理解ができない。
She says, Why shouldn't we be the chosen people?
なぜ私たちが選ばれていないのか。
After all, we believe in Jesus and they don't.
だって私たちはイエス様を信じているけれども彼らはイエス様を信じてないじゃないか。
And as Debbie was asking this question, I wasSilently praying and asking God how to answer her.
彼女のその質問を聞きながら私は心の中でどのように答えたらいいですかと神様に祈り求めていました。
I said to her, Debbie, do you pray?
デビーにその友達に言ったんですね。あなたは神様に祈りますか？
Yes, I pray.
はい、祈りますよ。
So, Debbie, does God answer you when you pray?
祈るときに神様答えてくれる？
Oh, yes.
もちろん。
I said, good, then go ask him that question.
そしたら、このことを神様に聞いてごらんよ。
All week long, I thought to myself, I did not answer Debbie right.
その後の1週間、私の心はすごくモヤモヤしていて、この彼女に良い答えが与えられなかったとモヤモヤしていますか。
I thought, I should have done better.
もっといい答え方ができたんじゃないか。
I should have said this or that.
こんな答えもこういう言い方をすればよかったんじゃないか。
So next Sunday, I wasn't so excited to see Debbie.
次の日曜日、彼女に会うのはあまり心がそのように向きませんでした。
But when I arrived, she immediately came right up to me.
しかし、会うやいなや彼女は私のところに走ってきてですね。
And she said, "Thank you for helping me to understand about the Jewish people."
イスラエルの人々ユダヤ人について理解できるようにしてくれてありがとうと言ってくれたんですね。
So I asked her, "What happened?"
どうしたの？
She said, "I asked God that question, and He told me that just like England has a royal family, so we as Christians have a royal family.
神様にこのことを祈ってみたら、神様答えてくれたの。私たちがイギリスにロイヤルファミリーがいるように、私たちにもロイヤルファミリーがいるんだって神様答えてくれたのよ。
She said he told me that in England sometimes the royal family doesn't do the right thing.
イギリスでもこのロイヤルファミリーは必ずしも正しいことをいつもするとは限らない。
Sometimes our royal family won't do the right thing.
同じように私たちのロイヤルファミリーであるユダヤ人たちも、いつも正しいことをするのは限らないです。
But she said, God told me that we should continue to honor the royal family because the king comes from that family.
でもね、神様はこういうふうに言ってくれたの。どんなに彼らがロイヤルファミリーが間違いを犯すことがあったとしても、彼らに敬意を表し続ける、尊敬し続ける、そのことをやめてはいけないと。なぜなら、彼らから王が来られるからだ。
I love King Jesus.
私は王であるイエス様を愛しています。
And the Jewish people are the royal family.
そしてユダヤ人はこのロイヤルファミリーに当たるわけです。
Over the years, the Lord has put a deep love in my heart for the Jewish people.
長い間神様は私の中にユダヤ人への深い愛を与えてくださいました。
I'm actually surprised that there are Christians who don't love them.
クリスチャンの中にはユダヤ人の愛さない人たちがいるということは私にとっては驚きです。
How can we love Jesus and not love his family?
イエス様を愛していながら肉においては兄弟、家族であるユダヤ人たちを愛さないということがどうして成り立つんでしょうか。
Doesn't make sense.
それはちょっと理解ができないなと思います。
In the book of Deuteronomy, we find a beautiful passage that describes God's love for the children of Israel.
申命記に神様のイスラエルの子たち、イスラエルの民に対する美しい言葉が書かれています。
And it's Deuteronomy chapter 7, verse 6 and 7, and then I want to also read verse 13.
申命記の7章6節から7節、そして飛んで13節をお読みします。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のすべての国々の民のうちから、あなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しいブドウ酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちの羊をも祝福される。
That's a passage from the Torah, the first five books.
これはトーラという最初のモーセ五書のところに出てくる言葉です。
Let's also read a portion from the prophets, Jeremiah.
それでは次に預言書、預言者の言葉、預言書のエレミア書からも見てみましょう。
Chapter 31, verse 1 to 4.
エレミア書の31章1節から4節です。お読みします。その時、主の御告げ。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこうおせられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。
God loves us, Christian believers.
神様は私たちクリスチャンたちを愛しておられます。
We are his second child.
私たちは神様の2番目の子供なんですね。
But he hasn't stopped loving his firstborn.
しかし神様は初子を愛することを決してやめられません。
first child, you are full of love for that child.
1人目の子供が生まれた時には、もう親の愛というのは 100% その1人目の子供に注がれるわけですね。
Those of you who are parents know that when you have the second child, your heart expands to love them just as much.
お子さんがいらっしゃる方々は経験さ体験されていると思いますか？2人目が生まれた時にはその愛はまた2倍になって、2番目の子供たちも初めの子供と同じように愛すると思います。
When I was a child, I sometimes thought in silly ways.
しかし私が子供の頃はちょっと変な考え方をしてしまっていました。
I have a sister that is 2 years younger than me.
私には2歳年下の妹がいます。
And I remember saying to her, Mom and Dad love me more than they love you.
妹にですね、お父さんとお母さんは、あなたよりも私の方をもっと愛していると思うよ。
And she said, No, they don't.
妹はですね、そんなことないでしょう。
They love me too.
私のことだって愛してくれてるわよ。
I said, No, they love me more.
いや、私の方をもっと愛してるわよ。
Why do you say that? She would say.
なんでそんなこと言うの？
Because they've loved me 2 years longer.
だってお父さんお母さんは2年間長く私のこと愛してくれているの。
2 years longer is more.
2年間長いということはそれだけたくさん私のこと愛してくれている。
I was wrong.
私は間違った。
I was wrong. They loved us both with their whole heart.
両親は私たちどちらも 100% 心から愛してくれていたんです。
But sometimes we think of ourselves and we think because we have this more knowledge and we've given our hearts to Jesus, God does not love them anymore like He loves us.
しかし、クリスチャンは時にして、私たちは神様のことを心から愛していて、そしてイエス様を受け入れ、イエス様を愛している、イエス様を知っているから、この初子であるイスラエルの民よりも神様は私たちのことを愛していると思ってしまうことがあります。
In the Jeremiah passage we just read, he says, I have loved you with an everlasting love.
しかし、エレミア書の先ほどの箇所にはどうでしょうか？神様は永遠の愛を持ってイスラエルを愛したと書いています。
When does everlasting end?
永遠というのはいつ終わるでしょうか？
No, it doesn't end. It's forever.
それは永遠であって終わることがないんです。
And in Romans chapter 11, verse 28 and 29, the Apostle Paul recognizes this love that God has for the Jewish people.
そして新約聖書では、パウロもまたこの神の終わることのないイスラエルへのユダヤ人への愛について書いています。
It says they are beloved.
ここで、パウロはですね、彼らは神に愛されていると言っています。
One of the things God says He loves is Zion.
神が愛される一つのものはシオンでした。
How many of you have heard the idea that Zionism is negative?
このシオンという言葉に負のイメージを持っていらっしゃる方どれだけがいらっしゃるでしょうか？
Do you know that it's God's idea? Zionism is God's idea.
このシオニスト運動とかで使われるですね、シオニストという言葉はですね、神様のアイデアなわけですね。
Zionism is the idea that the Jewish people and the land of Israel belong together.
このシオニストというこのイスラエルという土地がイスラエルの民に属しているというこのアイデアは神様から来ているわけです。
And all you have to do is read the prophets to see that God says over and over again, I will bring my people back to their land.
聖書を見ていると何度も何度も神様がイスラエルの民をその選びの地であるイスラエルに連れ戻されると語っています。
So not everything Israel or the Jewish people does is right or good, but they are not wrong to believe that this is their place.
イスラエルの民が必ずしもいつも正しいことをするわけではありません。しかし彼らがこの約束の地、イスラエルの地に属している。彼らがここは自分の神様が与えられた土地なんだということは決して間違っていないと思います。
In Psalm 87, God says, I love the gates of Zion.
詩編の87編には、主はシオンの門を愛されると書かれています。
It says he loves Mount Zion.
主はシオンの山を愛されると言っています。
it says he has put his name there forever.
そして主はご自身の名前をこのシオンの山に置かれると言っておられるのです。
And if you look at a satellite map of Jerusalem and the area just north of Jerusalem, you see the name of God written in the valleys and the hills.
この衛星写真でですね、エルサレムの北の方にあるシオンという町があるんですけれども、そこの写真を見ると、その谷に神様の名前が本当にその通りに書かれて刻まれているのを見ることができます。
God has chosen this as his earthly home.
神様はイスラエルという地をこの地上におけるご自身の住まいとして選ばれたのです。
It also says that God loves the land of Israel.
そしてまた神様はイスラエルの地を愛されると言っておられます。
Let's read Deuteronomy 11, verse
11
and 12.
申命記の11章、11節から12節を見ましょう。しかし、あなた方が渡っていって所有しようとしている地は、山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神、主が求められる地で、年の初めから年の終わりまで、あなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。
So I am suggesting today that if you really want to love God with everything in your being, then you need to find out what He loves and join Him.
今日皆さんにお勧めしたいのは、皆さんが心から神様を愛したいと願っておられるなら、神様が心から愛しているものを知り、そしてその愛に加わることをお勧めしたいと思います。
Yes, you should love all your Japanese neighbors.
もちろん日本の、隣人の人たち、日本の人たちを愛しましょう。
Your life should reflect the love of the Lord.
私たちの人生や生き方が神の愛を反映するものでなくてはなりません。
And you should love all your fellow believers.
また、この信仰の共同体である一人一人を愛し合うことが大切です。
And you should love the people of Israel.
しかし同時にイスラエルの人々、イスラエルの民を愛することは私たちに与えられている役割なのです。
You should get a smile on your face when you think of Jerusalem and Israel.
エルサレムのこと、イスラエルのことを考えるときに私たちの顔には笑顔が浮かぶはずです。
If you want to do God's will,
もし私たちが神の御心を成したいと思うならば、
Then look around you at what he is doing.
神様がこの地上で何をなさっておられるのかを見渡してみましょう。
And ask him, do you have a part for me to do in this?
そして神様に尋ねてみましょう。あなたが成しておられるこの御業の中で私ができることは何ですかと。
That's what we've done at Bridges for Peace.
これはまさに私たちブリッジズ・フォー・ピースが行っていることでもあります。
We say we love you, Lord.
私たちは主をあなたを愛していますと告白します。
We want to show you by partnering with you.
そのあなたへの愛をあなたのなさっていることにパートナーとして参加することによって愛を表していきたいです。
Can we help the Jewish people come home?
ユダヤ人たちがイスラエルの地に戻ってくるのを助けることを私たちに何かできますか？
Can we give them food while they're trying to make their way as new immigrants?
新しい帰還民としてイスラエルの地で生活を始めていく人たちを助けることができますできるでしょうか?
Can we help Holocaust survivors?
ホロコーストの犠牲者の人たちを助ける方法はあるでしょうか?
Can we help the widows and orphans?
孤児やまた未亡人の人たちを助ける方法はあるでしょうか?
And he has said yes.
その祈りに神様はあるよと答えてくださったんです。
Everything we do is to show God's love to the people of Israel.
私たちがするすべてのことが神様のユダヤ人に対する愛を表す行動なのです。
And our actions are speaking very loudly.
私たちのその行動は大きなインパクトを彼らに与えています。
In the book of Genesis, God says, "I will bless those that bless you."
創世記の十二章で。あなたを祝福するもの、私は祝福すると神様は約束しておられます。
Thank you for being part of blessing Israel.
皆さんに本当に感謝したいのは、このイスラエルを祝福するその祝福に加わってくださっていることに感謝します。
I believe God's word is true.
私はこの神様の今の約束は御言葉は全て真実であると信じています。
And he is going to bless you.
そして主は私たちみんなを祝福してくださいます。
So let me just do a little review.
それではもう一度今までお話ししたことを振り返りたいと思います。
So Jesus said the first thing is to know God and love him.
イエス様がまず最初に第一の命令として言われたのは神を知り、神を愛しなさい。
And how do we love God?
それではどうやって神様を愛することができるか。
We love him for who he is.
私たちは神が神であられるそのゆえに主を愛します。
Not just for what he does for us.
神様は私たちに何をしてくれるかということに基づいて愛するのではありません。
We love him by loving the things he loves.
私たちは神様が愛されるものを愛することによって神様を愛していきます。
We love him in practical ways by giving of our lives, our time, our finances to his service.
私たちの時間やお金やそして人生そのものを主に捧げて具体的に行動を持って神様を愛していきます。
I think God's love language is service.
神様の愛の言葉というのは実際のに使えるその行動だと思います。
So it is my greatest desire.To serve him with my life.
私は心から私のすべてを持って主を愛するということを願っています。
I believe we are changing the future of Jewish-Christian relationships.
そして私たちはこのユダヤ人とクリスチャンの関係を回復していく、変えていく、未来において変えていく働きに携わっていると信じています。
God is at work in Israel and He is allowing us to be part of it.
神様はまさに、今の時代にイスラエルによって働いておられます。そして私たちもその神様の働きに参加することができるのです。
So I agree with Jesus.
私はイエス様に賛成します。
シマイスラエルアドナイロヘノアドナイアハイ。
主権イスラエル、主は唯一であり、主は誠の神であるという。
And I pledge my life to him.
そして私の人生すべてを主に捧げます。
I hope you will do the same.
皆さんも同じようにされることを期待しています。
God bless you.
祝福がありますように。